かりしてんな、
はい、はっきり分かります。はい、じゃあ最後ですね、ウイの奥屋は今日越えての、次ね、光栄まで行きましょうね、はい、光栄、ウイの奥屋は今日越えて、子についてはね、蓮如さんこうおっしゃる、この度は迷い悟りの分け目なり、暑さ寒さも厭うべきかは。ではですね、江戸に江戸ながら、ここも蜂巣の打てななり、みだ頼む身は寝覚め嬉しき。こういうお歌を皆さんに残してくださっています。意味はですね、この度は迷い悟りの分け目なり、この度とはね、根性です。ね、今生きている今、ね、死ぬまでのことですね。今皆さんが根性、ね、根性これっきり、これひょっとしたら最後かもわかりませんけどね、根性とても大事なこの度の人生、仏法とのご縁は、迷い悟りの分け目なり、ね、皆さんがこの後仏法を真剣に求めるか、ね、いい加減に求めるかによって、迷い悟りの大きな分かれ目、分け目になるんですよと。今皆さんは宝の山に入ったようなもの、お経に書いてあるんですね。皆さん人間に生まれたということはですね、宝の山に入ったようなものだと、まあ、悟りを開く絶好のチャンスが今目の前に現れている。ところが多くの人はね、手を虚しくして帰るようなものだと、宝の山に入りながらね、何にも持って帰らずにね、死んでいったら虚しいことですよ、悲しいことですよ、寂しいことですねと蓮如さんおっしゃるんです ね、
そんな気にせずに、
この度は迷い悟りの分かれ目、分け目が今なんだと。こう思ったら ね、 ね、暑さ寒さも厭うべきかは、厭うてはなりません。これかはとはね、丸々でない、否定を表します。雨風雪は物の数かという言葉もありますけどね、これ似た言葉がね、木の中を分けてものりは聞くべきに、雨風雪は物の数かは、木の中をね、かき分けてでも聞かねばならないのが、聞かねばならないのが仏法だと。木の中を分けてものりは、仏法は聞かねばならないのにね、雨風雪、雨が降ったから、風が強いから、雪があるから今日はお休みしましょうということは、悲しいですよ、雨風雪は物の数ではない、問題ではない、これが仏法の真実の立場なんですね。でも実際なかなかこんな言いにくいことですけどね、でも知りから言ったらやっぱりね、どんなことがあってもね、文法すべきなんです。雨風雪は物の数ではないんです。真実から言ったらね、今日は暑いから文法を休みするとかね、今日は寒いからといって聴聞を休みする、暑さ寒さでね、移動とか嫌、嫌になる、移動とは嫌になる、嫌になっている場合じゃございませんよ、ね、大変な問題を今ね聞こうとしているんだから、暑さ寒さもね、移動ではなりません、移動べきことではない、ね、どんなことがあってもやっぱり仏法、文法最優先でね、こういう仏法のご縁をね、大切に、望むことが大事でございますね。今これも全部録画してますからね、まだ今日皆さんに今日お渡ししましたようにね、DVD 渡しましたように、やはり DVD もしっかり見ていただきたいんですね。本当は毎日でもね、聴聞してもらいたいんです、ね、毎日文法、これを蓮如さんはね、お勤めを通して言われたんです。昔は DVD がないからね、昔は蓮如さんがね、あのお勤めをね、昔は6回もあったんですけどね、それを2回にされたんです、朝晩。これが今の浄土真宗のお勤めなんですね。これ蓮如さんがされたそうですね。やはり聴聞ということで蓮如さんはお勤めを進められたんでしょうかね。今ならばね、私はお勤めよりもね、聴聞の方がいいと思います。やっぱり聴聞できれば皆さんには毎日ね、されることをお勧めしたいです。こうおっしゃってますから、蓮如師匠にもね、この度は暑さ寒さも、この度は迷い悟りの分け目、分かれ目なんですよ、分かれ目を持ったならば暑さ寒さも厭うべきことではありません。やはりできればどんなことがあっても文法最優先で生き抜かれたら絶対幸せになります。臨終迎えてもね、 精一杯私は頑張って生きた、悔いなしということで、穏やかな臨終でね、私は亡くなっていけると思いますよ。これこの後にもあるんですけどね。でこれをまあ私はまた思い出したのは、これを通して思い出したのは、親鸞聖人の言葉を私はふと思い出しました。愚徳抄という本にこういう文章がありました。これ例に親鸞聖人晩年書かれたね本、推定では541ページですけどね、愚徳抄、愚かな自分ということで、ご自身の、真実真人を明らかにされた本でございますけどね、書は抜き書きしたもの、こんな言葉がある。お経の言葉ですけども、万号にも相がたし、聖書にひとたび誓いにもまえり。今皆さんがね、仏法に巡り会えた、ね、今皆さんが仏法に会えたということはですね、簡単には会えない、ものすごい会うことは難しいのが仏縁、仏法との巡り会いでございます。どれぐらい難しいかと言ったらね、万号にも相がたい。これコートはね、4億3200万年、これ無限数を表す、これ無限数ね、仏教ではこれね、こうはね無限数、あ、億光の億ね、億の億はこのこうですね、無限数を表す単位がこのこう、これ以上ない単位を仏教でこうと言いますね。これかける万だからね、もう果てしない長い期間、万号かかっても皆さんこの仏法には会うことは難しいんですよ。そんなこと分かってますか？分かってないからね、みんな仏法をいい加減に聞いてるしね、軽く思ってるんです。でも親鸞は知らされた、ね、簡単にはこの方には会えない、ね、で親鸞の体験から言わせてもらうとね、1000回生まれて1回会えるぐらいのことなんですよと、弥陀の誓いに会うことはね、皆さん1000回人間に生まれてね、1回巡り合うのがこの弥陀の誓いに会うことであると。これもう会うと書いてね、グー、会う、めったに会えないことをこの字に使いますね。ひとたび1000回生まれて1回しか会うことができないほど弥陀の誓いになるということはですね、ものすごい難しい。今そんなご縁にあっているんだからね、一回一回のご縁をねおろすかにしてほしくないんですね。ね、仏法は繰り返し繰り返し何度も何度も聞いてもらいたい、ね、聞けば聞くほどね、同じ話でもね、新たな発見が必ず皆さんにはあると思います。もう聞き飽きることはございません。聞けば聞くほどもっと聞きたい、もっと聞きたい、仏法の深さが知らされる、自分を知ることができますね、法の素晴らしさが分かります。救われてない人も救われた人も関係なく、皆の救いは十法師匠ですからね。仏法を文法する、これが浄土真宗ですね。聞けば必ず利益はあるしね、あなたの心が成長できます、心が豊かになってきますよ、文法すると。まだ文法がね楽しくなる、幸せを感じることもできます。で罪悪は確実に減っていきます。執着も私は減っていくとね、私は実感しております。まだこういう言葉もあるね、これは禅道大師の言葉ですけどね、半寿さんというね、お商業がありまして、その新種制定では5ページにね、この5問だけを抜き出して、これ大事な5問だからこれだけ抜き出してね、教えてくださるところがございます。もしこの方のけうけう、あ、これけい、きけいですね、すいません、きけいです、きけい、けうじゃない、危機ですね、5ページですね、危機、危機、危機ね、すいません、危機、危機の危機に奇跡の危機ですね、危機ということですね。意味はですね、皆さんがもしね、この歌、これ皆の本が仏法ですよね、今皆さんこの仏法に巡り合いました。この仏法の危機、今日はこれ稀、稀、めったにない稀で、奇跡のようなね、巡り合い、普通にはありえない、ね、稀でめったにない、そういう利益を聞けば、仏法というのはですね、他では得られない、ね、稀有な、他にはない稀な、奇跡と揉めるような素晴らしいね、不思議な、素晴らしい、功徳、幸せが得られる、そういう ケキの役はこれ利益幸せ、仏法を聞けばね、稀にね、素晴らしい利益を聞くことができたならば、これやはりね、求め抜いていただきたい。まあ求めるのも幸せ、まあ聞くだけでも幸せですけどね、求めたらもっと幸せは膨らむし、聞き抜いたら最高の幸せになれますから、せっかくこの方の敵の利益を聞いたならば ね、とどまっておいてはもったいない、知るだけではもったいない、求めましょう、求め抜きましょう、聞き抜きましょうとおっしゃる、ね、神明を顧みず、ね、どうせ命捨てるんですよね、どんだけ大事にしてもね、最後死体をきれいに化粧してもね、ね、ね、焼いていくんですよ、焼いたらね、灰で終わってしまうんですよね、この体を何のために使うか、やっぱり皆さん自分の幸せのため、ね、人々の幸せのためにこのね、自他の幸せのために使ったらいいと思うんですね。神明を顧みず、命を顧みず、必ず得ることを求めよう、必ず幸せはあなたの目の前にありますから、その幸せをつかんでください。仏法によって、ね、共に幸せになろうじゃありませんか。神明を顧みず、必ず得られますから、必ず幸せになれますから、必ず得ること、得んことを求めよう。求めてくださいと。これはまだ実はあるんですけどね。ね、まず、こういう覚悟で、今皆さん素晴らしい仏法と巡り合いがあったんだから、ね、ね、暑さ寒さも厭うべきかは、ね、厭うてはならない、神明を顧みず求めましょうとおっしゃる。で次ね、実践方法、もしよくもっぱら行じて、もしよくもっぱら行じて、命を惜しまざれば、ね、この後ね、皆さん教えるというもっぱら教える通り行ずる、実践する、この気持ちでね、もしあなたがもっぱらね、一つ仏法一筋でもっぱら教える通り行じて、そして命を惜しまなかったならば、命が絶えたと同時に安楽に生まれますと、ね、安楽に生ぜ、ね、本当の安らぎが得られますよ、安楽に生ぜ、こうおっしゃってますね。もしこの方の危機の役を聞けば、神明を顧みず必ず得ることを求めよう。そしてこの後、もしあなたがよくね、もっぱら一つ、もっぱら行事で、もっぱらね、ちょっとこっちで言いましょうね、もっぱら一つね、千、もっぱら専業、もっぱら行事で、仏法一つにもっぱら実践していくならば、命を、そしてあとで、命を惜しまざれば、仏法の命を惜しまないような気持ちで、もっぱら実践していくならば、未来はね、命が終えたと同時に、短い時間、週に短い時間で安楽に生まれることができますと。安らかな楽しい世界に生まれることができますから、ね、教える通り、もっぱら実践していきましょうと。こう禅道大師はね、私たちに教えてくだされた。これが半寿さんのね、御門であります。これやっぱりね、求道に大事だから、この真宗聖典でもね、この一門を紹介しているのかなと私は感じました。まあ、これが門法の、まあ、このいろは歌はね、この救われた世界も説いてるし、救われるまでの道程、心構えについてもね、ためになる言葉がいっぱいね、ありますから、まあ、たまに皆さんね、いろは歌もね、読み返していただいたら、いろいろね、役に立つことがいっぱい出てますから、ね、お読みいただきたいなと思います。じゃあ次、ウイドクヤは今日超えての絵に行きますね。絵、超えての絵。絵はですね、江戸の絵でございます。江戸。江戸ながら、ここも八須のうてななり。みだ頼むみは、寝覚めうれしき。蓮如上人にすごいのはね、現象症状中。生きている今、蓮のうてなに乗ることができる。それまではね、蓮の腕だと言ったらね、死んだ後に仏になるという、そんな感覚でね、仏様を見てもね、みんな仏様はね、蓮の台、これ、うてなと読むんですね。蓮はこれね、蜂巣となぜか読むんです。蜂巣。蜂の 巣のになってるからですかね。あの、ハスって知ってますかね。蜂の巣みたいになってるんです、あれ。蜂の巣。だから、蜂巣と読んだそうですけどね。ハス、レンゲのレン。これね、ハスは蜂巣と呼んで、ハスのウテナ。このハスのウテナがこれね、信心なんです。ね、仏様はみんなね、信心がある。ね、みんな、ハスのウテナに、蜂巣の上に乗っかる、もしくは座って、仏様はね、幸せな、ね、へみをたたえて、おられるのがこの仏像なんかそうなんですね。これは象徴表現ですけどね、普通はそれまで仏教したらね、浄土は死んだ後だったんです、ね、死んだ後に浄土に往生する、これが、まあ、浄土宗なんかそんな教えらしいんですけどね。でも本当の仏教はここにいながら生じょうじゅ、ここに江戸ながらここも、まあ、今まではね、あの死んだ後でしたよね。死んだ後も蜂巣の歌なかもしれませんが、親鸞聖人は蓮如聖人ね、このシャバ世界、ここにいながら生じょうじゅ、ここにいながら蜂巣の歌なに乗ることができる、江戸にいながら阿弥陀仏に救われ、生じょうじゅ二重の身にね、現在ただいまなることができると。これが浄土真宗の教えの素晴らしい特徴、二重相乗で体を失わずして往生する、現象二重、現在生きている時に生じょうじゅ二重の身になる、平成合乗、平成に大事業が完成する、いずれもね、現在現在現在ですよね。まさに江戸にいながらここも、ハジスノウテナというね、蓮如さんは信心を欠乗されて、私は生きている今救われました、うん、今仏様のね、乗っかっておられる、座っておられる、立っておられる台の上にね、私も乗ったおなじみにならせていただきました、
ね、
でここから生まれた言葉がね、あの台なし言葉、台なし、ここから生まれたそうですね。台がない、ね、よく言いますね、人生が台なしになると言いますよね。この台はね、これテレビで出たんですけどね、ハチスの台だそうです。だから昔の人はね、もう人生台無しだけどね、仏法を聞かなかったからという意味なんですよ。仏法を聞かなかったら人生台無しになるんですね。仏法を聞いたら台ができますから、ね、人生の土台が築かれますよ ね、死の恐怖、死の解決も仏法を聞けばできますから、穏やかな臨終で死んでいけますから、仏法をしっかり聞かれたらね、まあ、言いがりきのはダメですけどね、しっかり仏法を聞いておられたら穏やかな頃で死んでいける、ね、だから人生台無しならないように、ね、江戸ながら蓮如さんはね、あなたも皆さんもね、ここにいながら蓮のウテナに乗らせていただきましょう、それは弥陀頼む身は目覚め嬉しき、ね、弥陀頼む、ね、阿弥陀仏、弥陀を、ね、打ち負かせる、ね、弥陀頼む身、これが、まあ、信心結論ですけどね、弥陀頼む身は、ね、目覚め嬉しき、蓮如は弥陀頼みになりました、救われましたと。そうなれば、ね、目を覚ましても寝た後もね、喜びが ね寝ても覚めても嬉しくなる、ね、もちろん救われても全然文句したから嬉しさは消えてしまいますけどね、仏法に触れるたびにね、あの喜びが出てくるんですね。また私は救われてなくてもね、私はこれはあると思うんです。それ今から証明しますね、
うん、
これ救われ救われない関係なしでね、こう寝覚めが嬉しかったりするのはね、あの慈悲を実践するかどうかなんです。私はあのさっき初期経典も好きで勉強してるんですけどね、初期経典に慈経というお経がございます。慈しみを中心に説いたお経が慈経と言いますね。これ古いだったら増資部といって2000何巻というね、膨大なお経の一つにこういうね11にまとめたあのお経がございまして、皆さんが慈悲を実践したら ね、こういう苦毒がこの世から得られる、私もねちょっと実感するところがあるんで紹介します、ね、私やっぱ皆さんにはね、まあ、救われたようか救われていないかね、このね四無量心、これねあの起こしたらね、あの救われてなくてもねこれ実践したらね、これが得られる可能性が非常に高い。お釈迦様ね、皆さんにこういうふうにおっしゃったんですね。でこれを結構ね、あのスリランカとかね、ああいうあの南方の あの上座部の方々はこれを実践するからね、結構臨終もね穏やかに死んでいけるんです。それはあれね、自死を実践するかとか、これものすごい大事なんです。で当然皆頼む人はね、大慈悲の阿弥陀様に救われるからね、これと同じ効果が得られるんです、ね、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものに、ね、願い事が叶えられますように、生きとし生けるものに悟りの光が現れますようにというね、そういう生きとし生けるものに対するね、十方修行に対するね、慈悲をね、私も阿弥陀仏の真似をさせていただいて進ませてもらおうという気持ちになるんですね。これが弥陀頼む身なんです。でこれをこの身だった人はね、なだめ嬉しい根拠はねあるんです。自を実践したら2番目にね、気持ちよく目覚めると。皆さんもね、私もこれ最近思うんですけどね、ちょっと紹介しましょうか。11あります、ねね、皆さんが日々ね慈悲を実践したらね、この11が得られると、これお釈迦様の言葉、11の功徳が得られます。まず1つ目、熟睡できる。これいいですよ ね、もう寝とかやったらすぐ深く眠るからね、朝が気持ちいいんですよ ね、深く眠れる、だから疲れも取れるんですね。熟睡ができる、ね、これが1番目。2番目はですね、気持ちよく目覚める、ね、朝目覚めたらね、まさにこれ目覚め嬉しき、ね、今日も一日頑張ろうと、こういうね元気はつらつで、ね、幸せな朝を迎えることができる。これでもいいですよね。次3番目はですね、悪夢を見ない、ね、もう悪い夢を見ないんですね。実はこれも夢について仏教で教えてるんですけどね、やはり過去の業なんです、ね、やっぱり過去の業がなんかストーリー作ってしまうらしいね。今まで の種まきがいっぱい荒屋敷になってね、これがカテナが作るんですわ。よくわけのわからんストーリーね、今と過去が混ざったりして、人も混ざったりしてね、わけのわからん夢になりますけども、ね、いつも慈悲をね、思ってる人、実践してる人はね、こんな悪夢がね見ることが、私も最近これほとんどないですね。やっぱ仏法の私はおかげだと思いますね。昔はちょっとあって、朝起きて、ああよかった、びっしょり汗をかいてね、ああ死にかけたとかいうのありますけどもね、悪魔に襲われたりとかね、もう冷や汗かくような悪夢昔はねあったけどもね、今ね私もこの教えを実践するようになってからはですね、本当に悪夢を見ることはね、もうここ数年全くないですよね。悪夢を見ない、ね、まあ、これも実践で皆さんもね、体験できると思いますよ。慈悲をね実践していったならば、これお釈迦様の言葉ですから。4番目、人々に愛されるね。当然ですよね、この慈悲はね、あの生きとし生けるに欠けますから、どんな人もね嫌いな人はいないんです。みんな、まあ、好きとはちょっと言えたいですけどね、もう嫌いな人がいない、敵味方がない感覚、これが仏様なんです、ね、この人生で、ね、差別する頃がね、もう完全ではありませんがね、消えていくんです。みんな敵味方がない、みんなね家族、恩同胞、恩同業、これ信頼者にね、みんな同胞であり、みんなね兄弟であり、みんな家族、ね、司会の人はみんな兄弟、司会とは全世界の人はみんなね繋がってますから、みんな兄弟、一切主張はみんな兄弟、これが弥陀本願なんです。十方師匠みんな仏の子、これが阿弥陀仏の境地ね、仏様の信頼者も皆さん仏のことをおっしゃってますよね。みんな可愛い子供だと、こういう目線で救われたらねなっていくんですね。だからね、当然ね、人々みんなを愛しますから、当然有意識でもね愛されるように感じます。実際は便利みたいに来ますけどもね、来てもね憎くは思わないあのみんなを愛してるから、愛されるように有識で感じて幸せを感じる。実際は愛されてなくてもね、愛される感じで、ね、悪く取らないんです、ね、みんなを愛し差別なくね慈悲を施すからね、人々に愛されるという幸せが得られる。そして5番目には霊やガキに愛される。 これはね、あの妙衆五字の訳と言いましてね、あの親鸞聖人ね、あの教行信証にあの妙衆五字の訳とおっしゃってるんですね。これちょっと分かりにくいんですけどね、あの原書樹脂の理訳と言われてですね、親鸞聖人は妙衆からですね守られる、そして保たれると、こういうふうにおっしゃってるんですけどね。妙衆とはこれ仏教、親鸞聖人の場合はですね、目に見えない人たち、あの六道のですね、我が分からないのはですね、ガキ界と、まあ、あの 霊界、あの幽霊、ガキ、あと天上なんですけどね、あとは天上界、そういうとね、妙衆とおっしゃってるんです。これ明度の明ですよね。あの死後の世界からはね、我が分かることもあるそうです。ガキ界の死はね、我が分かるそうなんですね。でも私たちはね、死後の世界、ガキ界は見えないんです。まあ、向こうがみんな見えるとは限りませんけどね、向こうからは見えてもこちらからは見えない以上ね、明度の明と言います。そういう人はね、たくさんいるんです。目には見えない六道輪廻の生きとし生きるものからね、守られる利益、これがね、5番と6番がね、これに当たるんですけどね。霊、まあこれ幽霊、ガキ、まあ、ガキ界はね、これ幽霊だというのが上座部仏教なんです。上座部では、あの南方仏教ではね、幽霊はね、ガキ界なんです。で大乗仏教はちょっと微妙ですけどね、幽霊は中界といって、ちょっと分類が違うんだけど、まあ、その大した差はありませんけどね。まあ、これ幽霊とかね、ガキというね、目に見えない修行ですけどね、そういうのは普通私たちは怖いんです。皆さんどうですか、小さい頃私も怖かった、幽霊が怖いね、えだトイレが昔怖かった。昔はトイレはね、外にあったんですね。ねえ、もう怖くて、お父ちゃんちょっと来てみたいな感じでね、お母ちゃん来て一緒に行ってみたいな感じで、田舎ではトイレが遠かったんですけど、今は全然怖くないけどね、やっぱりね、私たちはね、こういうの怖いんですよ。でもね、救われたらね、これは仲間、幽霊が現れてもね、かわいそうな主情と見るんです。救われた人は ね、迷っているから幽霊として現れたんであってね、怖くはないんですね。で逆にね、慈悲があるから ね、こういう幽霊やガキからもね、愛される、守ってくださるから、全然苦しみどころか幸せを感じる、こういう人たちがね、私を守ってくださってるという感じ。実際は守ってないかわからないんですけどね、でも自分がこういう人を愛してるからね、愛されるように感じるんです。そういうのはこれ感覚ね。これは5番目の霊やガキに愛される。だから救われた人はね、全然怖くないんです。お経に見たら書いてますよね、あの平気でね、お経にね、この仏弟子たちがね、幽霊とかガキとね、会話してる話がお経に書いてあるんです。あの神通力あればね、なんか見えるそうなんですね。高い修行ね、善通力つけたらね、悟り開いたら、そういうこともなんかできるらしいんですけどね。ただ幽霊やガキに愛される。あと天上界、まあこれはあの人間界に等しいね、善合力の修行ですけどね、そこにも神々がいる、これ仏教の神々ね、そういう方に守られる、ね、これもあの妙衆に入れてもいいと思いますね。まあこれ菩薩や神ですから、まあ、そういうね、目には見えない修行、仏教ではね、皆さんが見える修行は、人間と畜生だけですけどね、仏教ではあなたが認識できない生命、他にいくつかあって、天上界、目に見えません、ガキ界、目に見えません、まあ、地獄界はさすがにちょっとね、大変ですけど、もう全く人のこと思いませんよ、地獄界は、ね、でかすかにガキや幽霊はまだね、人のことを覚える可能性があるんです。だそういう方からがみんな守られる、地獄の修行から守られることはありません。そんな心はさらさらないから、地獄の修行はだから出てこないんですね。だからこれで思うのはね、ありとあらゆる主情から守られるという幸せ、それはあなたがそういう垂れ巻きをしてるから、あなたが十方主情に対してね、幸せでありますようにと、だこれ思うだけでもね、幸せが実感できるんです。これ私これいいと思ったのはね、あの私ご縁結んだ方にね、これ時々あのメールで送ってるんですね。でこれをね、真面目に実行したらね、私にメールとかね、話しくださるんです。怒りが減ってきましたとかね、実感が出てきました、心が変わってきましたと、何も現れてきたんですね。でこれやっぱりね、これ一番
ね、効果が出やすいかもしれません。これ慈悲の瞑想とも言うんですけどね、これね、あの今でも言われますけどね、あのマインドフルネスとも言いますけどね、あの副作用これゼロなんです。普通薬では体で副作用ありますけどね、ワクチンでも分かりませんけどね、これは失敗してもね全く副作用ゼロで効果は必ず確認できるんです、ね、これやったらね穏やかになります、ね、これ言葉、いろんな言葉がいろんなバージョンがあるんですけどね、これ元は慈悲教の言葉、これをベースにしてね、あのそういう唱える言葉がいっぱいあるんだけどもね、これを唱えるだけでもね幸せを感じます。結構幸せはね慈悲なんです。あの無慈悲な人は絶対幸せになれないんです。で私たちね、あの涅槃に入るまではね慈悲があればね何回生まれ変わってもね大丈夫。どこに生まれてもね慈悲があったらね、あなたの環境は幸せですから、ひどい親が立ていたにしてもね、心が穏やかだったらね幸せになれます。だから慈悲が幸せを生み出す。あともう一つ知恵ね、幸せ二つある、知恵と慈悲、これが我々ないから苦しんでるんです。だから仏教ではあなたにね慈悲を与える、知恵を与える、これが阿弥陀仏、ね、阿弥陀仏は他力合合であなたに知恵と慈悲を与えていくんですね。今説法でも結局ね、この説法の内容はあなたにね慈悲を与えようとしている、知恵を与えようとしていると言ってもいいですね。これが幸せですから、でそれを皆さんはね、実地に実践していかれたら、これが11ね実感ができますよとおっしゃるから、これは結構私は効果があるんでね、このビデオ結構割と回数多いんです。この説法したものを私ちょっと昨日見たらね、割と回数が何百とあったんでね、割とこれいい話かなと思って今日もちょっと今してみたんですけどね。まあこの、妙修から守られる、あとねありがたいのはこれ7番目、火や毒や刀を受けない。これ嫌でしたね、もしね火で焼いて死んでいく、くつらいでしょうね。毒で苦しむ、つらいでしょうね。刀で裂かれる、苦しいですよね。これが受けなくなるとあるからいいでしょう。これは慈悲があるからですよ、慈悲を注いでるからね、そういう結果は来にくくなる。絶対じゃありませんけどもね、いつも慈悲の気持ち人に接するからね、あの敵に対してもね慈悲を注ぐからね、敵がねあなたをねいじめてやるとかね、焼き殺してやるとかね、あの刀でぐさぐさにやってやるという気持ちがね起きないんです。たとえそういう人がいてもあなたにはそんなことしません、慈悲があるから。そういうことで説明つくと思いますね。いつも慈悲で敵味方関係なくね慈悲を注いでいけば、あなたは火で焼かれたり毒で殺されたり刀で殺されることはないでしょうとお釈迦様がおっしゃる。理屈から言ってもそう思いますよね。だから敵味方差別なく慈悲を注いでいく、信頼者にもね自分を殺しに来る弁念に対してもね慈悲の気持ちでね数珠一連持たれてね、刀で振りかざしてきても慈悲の心で幸せでありますようにという気持ちで接したから、ガラッと心を変えてねお弟子になって救われたんですよね。だから慈悲がやっぱりね素晴らしい頃なんですね。これを育てていくのが仏法という、それが弥陀頼む身になったら寝覚め嬉しきで、この11もね私はついてくると思いますよね。またたとえこの体験できなくてもね、教えを聞いて慈悲を実践していくね、仏法を文法していけば、これがね私は人によってはね、いやその通りですよ、実感できましたというね喜びの声がね私は上がってくるんじゃないかなと期待しています。私もこれ結構実感してるんでね、本当にこれは私は素晴らしい教えだなと思います、ね、あと次8、速やかに心が安定する、ね、慈悲を実践すれば心がね安らかで定まりますね。いつも安らかで安定した状態で、心が、過ごすことができます、そして9番目が顔色が輝くね、いつも若々しく、もうシワはいっぱいやってもね、いつも笑顔でね、あの幸せに生きることができますよね。顔色が輝く。で10番目がですね、混迷なく、混迷なくね、これ今はこれ暗い、暗さがない、迷いもない、ね、臨終最後を迎えた時にね、ね 恐ろしいね、行走で死ぬこともない、ね、そういう穏やかな慈悲がいつもね実践されてるから、いつもね暗く迷いなく命を終えて穏やかな臨終でまた次の章にね旅立つことができます。で最後は11番目、もしあなたが根性でね悟りが開けなくても大丈夫、慈悲があったらね、次の章は人間界か天上界ですから、ね、大丈夫だと。ただ慈悲はいずれにしてもね、だから心不信、もちろん理想はね信心欠如ね、一番大事なんだけどもね、そこまで実際至らない人もいっぱいいるんですよね。そんな方のためにね、お釈迦様はね、阿弥陀仏はね19が20が設けられたんです。お釈迦様もちゃんとね、もし悟りまで無理ならばね、最低限三宝を大事にする、三つの宝ね、仏様と仏法と僧ね、仏法を取り下さる先生ですよね、そういうね三がこういう仲間を大事にする、これプラス不正、つまり慈悲かもしくは戒、誤解を守る、これでもね、夜間に匹敵する幸せが得られるというふうにもおっしゃってますね。ただ悟り開けなくても大丈夫というのが、これが十九巻の御田の本願ならば、ね、ケタイというケマン国ということでね、なかなか浄土に行きたいと思わないから、また本当の浄土言ったら皆さん嫌がるからね、本当の浄土はもう大活躍する、もう精進の気持ちで、もう怠け心もなくなって魔もなくなるからね、もう大忙しで人々を市場サイドしなければならないんでね、そんな嫌な人がいるから、じゃあちょっと手前のねケドでね、ケマン国土、ケマン変地で、まあ人を見下せる、よくないけどね、まあゆっくり浄土で楽ができる、ちょっと上に立てる、ね、自分だけはいい世界、これも一応天上界、一応人間界天上界はそんな感じなんですわ。自分は楽できますよね、皆さんもある程度税務あったから今ね年金も一応ねもらえてるし、そんでいっぱいなくてもいいでしょ、で生きていければ十分なんですわ。ある程度ねケドのような世界皆さんいるんですよ、ね、お金にも困らない、餓死してませんしね、でこういう環境ね、次生まれ変わってもね、そういう環境でまだ仏法が聞けるようにね、もし逆進できなければね、何回生まれても人間界天上界、人間界に生まれて仏法が聞けるようになってもいいと思うんですよね。ただ仏法はやっぱり、ね、聞くのが大事、焦ることなくね自主を実践していく、文法を中心に、文語名語ですから仏法をしっかり聴聞して、慈悲心を育てて、あと知恵もね身につけて、コツコツコツコツ十戒の道を進んでいかれたらね、阿弥陀仏は絶対見捨てませんからね、どんな人もねこのセーフティーネットにかかってね、三幕堂に落ちないようにね、仏様が計らってくださってますからね、ただ教えの通りね、臨終までね、最後の最後まで仏法を聞いてください。うちの父はね、やることないって言ってますけどね、私から言えばいっぱいありますね。しっかり仏法を聞いてね、最後までね、幸せなね人生で、最後まで文法をして、最後穏やかにね、ね、混迷なく明住するようにね、できるようにね、これを最後終活ね、仏教の本当の終活は仏法を聞いてね、終わりをね、綺麗に飾っていただきたいなと思いますね。神税神語関係なく仏法を文法して幸せな道を進んでいくのが、ね、仏法でございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。